この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、ローマ人への手紙、8章26節から30節になります。それでは、神の言葉に聞きましょう。同じように、御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は、御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら、御霊は神の御心に従って、生徒たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神はあらかじめ知っている人たちを、巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。御心の中に入れられてと説教題をつけました。天入会希望の3名の兄弟姉妹のために本当に皆様のお祈りを心から感謝いたします。先日の諮問会で転入が承認されて、次週主法でもご案内してますけれども、合同礼拝で転入会式とまた聖餐式を執り行うこととなりました。結婚前に花嫁が実家に挨拶を行くようにですね、今日の3名の兄弟姉妹からですね、揃って先生今日の礼拝お休みしますと連絡をいただいて、どうしたのって聞いたら、母教会の方に挨拶に行きますと言ってですね、今日はそちらの母教会の方で礼拝を捧げているとのご連絡を伺っています。そんな風に挨拶を丁寧にして、そして、私たちのこの白い聖書教会にこう迎えることができる、本当にこう来たる花嫁を花婿が温かく迎えるように、私たちもこの転入してこられる3名の兄弟姉妹を心からお迎えして、そしてこれからの神の家族としての歩み交わりというものが祝福されるように祈りつつお迎えしていきたいなと、そのように願っています。今日も主なる神様の豊かな祝福がここに集われたお一人お一人の上にあるように祈ります。また同じ神を主とし父とし、父とするその教会の交わりというものもますます豊かになるようにと祈ります。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいますと使徒パウロは言います。弱い私たちという言葉がここに深く記されている。この手紙を記したパウロは自分自身を含めて、そしてこの手紙を受け取るローマの教会に向けて、私たちは弱いと深く書き記しています。弱さということについては、かつてほどネガティブなものとして捉えられなくなってきている、そういう社会であると思います。今はこの弱さというものにも力がある、弱さということを通して変革されるものがある、弱さそれはなくなってよい、なくさなければならないではなくて、弱さを通してと、今弱さというものが見直されているような時代であると思います。ただそれでも私たちの心に深く残るものは、やっぱり弱さというものをネガティブなものとして見てしまう、考えてしまう。 自分の弱さ、それを認めたくなかったり、弱さをやはり隠したくなります。弱さと聞いて自分の心に何にも思い当たるものがないなんていう人はおられないかと思います。あのことかな、このことかな、いやあれだな、これだなと、私たちやはり心にこう感じるものがある。まあ弱さと聞いて私あんまり思い当たらないなという人はですね、けれども私はそれこそ自分の弱さというものを知りながら、それをただ認めたくない、それを隠したいという人であるのではないかと、そのようにも思います。人はそれぞれにやはり弱さを持っている。その弱さを認めるか認めないかで、私たちの生涯、生き方というものは随分変わってくると思います。キリスト者にとっても弱さというのはとても大切なテーマです。今日も祈りました、主の祈り。主の祈りの心は何でしょうか。それは神を神として崇めることと同時に、私たち自身の弱さを認めるところからこの祈りは始まっています。神様、あなたが私たちに糧を与えてくださらなければ、神様、あなたが私たちの罪を許してくださらなければ、神様、あなたが私を試みから守り、悪から救い出してくださらなければ、私たちは生きることができません。これが主の祈りを祈る人の姿です。強い人は祈れないのです。自分で糧を得ていると思っている人は祈れない。自分の罪を自分で処分できる人は祈れない。自分は試みの中から自分で脱出できると思う人は、主の祈りが本当には祈れないんです。私たちは自らが弱い、そのような存在なのだ、そのようなキリスト者なのだということを知っていなければ、主の祈りを正しく祈ることはできません。ローマ人への手紙の8章26節までを私たちは読んできました。ここまでこの手紙を記したパウロは、主イエスを信じた人は子とする御霊を受け、神の子にされていると教えてきました。そして神の子にある苦難とやがての望みについて教えながら、そして今日の箇所を語る。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださるんだ。パウロは神の子たちも弱いのだと語るんです。そして同時に、御霊がその弱い神の子たちを助けてくださるんだという。神の子って聞いたら、何かこう特別な力を得て、強い人、知恵ある人、まあ今世間では神ってるとか、あれはサッカーの神だとか、何々の神だとかって言いますけども、それは本当に特別な力があるような人のことを神と言ってますけれども、しかしパウロは神の子のことを語りながら、神の子は弱いのだ、そしてその弱い神の子を御霊が助けてくださるのだという、同じように御霊もと言いますけれども、神の作られたすべての被造物はやがての栄光の自由を待ち望みうめく、神の子もやがての栄光の体を待ち望みうめく、同じように御霊もうめく。しかしそのうめきは、やがてを待ち望むうめきではなく、御霊のうめきは、私はあなたを助けるという、私はあなたを助けるという、そういううめきです。弱い神の子、弱い教会を、弱い私たちを御霊は助けるという、パウロがここで言う弱い私たち、この神の子の弱さっていうのは一体何だと思われるでしょうか。パウロは、私たちは何をどう祈ってよいかわからない、そんな私たちのために御霊が代わりに取りなし祈ってくださってる。御霊は私たちのために何を祈ってるのか。それは神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださっている。ここに御霊が 御霊の助けと神の子の弱さを見つけることができる。神の子の弱さ、それは私たちには神の御心がわからないという弱さです。主イエスを信じ神の子として生きる。それは私たちのことを愛してくださる父なる神に感謝し、父なる神を私も愛し、父なる神の御心に従う、そういう生き方です。愛されたものとして、愛してくださる方を愛しながら、愛してくださる方に従いながら生きる。それが神の子の生き方です。主イエス・キリストも神を愛し、神に従い行かれました。同じように神の子である私たちも、神を愛し、神の御心を求め、神の御心を行い、生きるものとされている。しかし、その大切なところに私たちの弱さがあるんだというのです。私たちには神の御心がわからないという弱さがある。神の御心を祈れない弱さがある。神の御心からどんどん離れていく弱さがある。そんな弱さが神の子にある。私たちは何をどう祈ってよいのかわからないのです。パウロはこういう私たちの弱さが祈りによく現れるんだと教えています。確かにそうだなと思うんです。実に私たちの神を信じる信仰の本性というものが祈りというものによく現れている。祈りながら神の御心からいつの間にか自分の願いに変わり、いや、それが願いであればいいんだけれども、このようにしてくださいと自分のわがままに変わっていくような、神の御心から離れていく弱さというものが私たちの祈りの中でよく現れてくると思います。私たちはこう神の御心が何であるかっていうのはよく教えられている、聖書から。それは神を愛し隣人を愛するということです。ここに神の御心があります。しかし私たちはこの神の御心を知りながらも、この神の御心から離れてしまう。この神の御心を祈れない弱さがある。いかがでしょうか。神を愛すること、神に従うこと、隣人を愛すること、許すこと。そういう神の御心を私たちはどこか制限づけたり、限定づけたり、ごまかしたり、神様それはいくらなんでもしんどいです、それはちょっとやめてほしいんですけどと拒んだり、いやそうではなくてこうしてほしいのですと、いつの間にか御心ではなく自分の願望を神様にどんどんどんと叩きつけるようにして言い送ってる、そんな祈りがあるかもしれません。またある時には神の御心を真剣に願い求めながら、でも本当に何が御心なのかわからなくて、まさしくどう祈ったらよいかわからないんですと困惑するような時も、そんな祈りの時もあるかもしれません。神の子は神の御心がわからない、そんな弱さがある。神の御心から離れていく、そんな弱さがある。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。先ほども申しましたけれども、パウロ自身も私も弱いものなのだと自分を含めて語っている。パウロはそんな高飛車に区別して区分けして、あなたたちは弱く私はそうじゃないと、そんなことない。ここで弱い私、そして弱い私たちと言い送っている。そしてパウロが経験していることは、そういう弱い私たちを御霊が助けてくださっているということです。私たちのこの弱さ、神の御心から外れていく弱さっていうのは、ただむき出しのままで、その露出しきったような弱さではなくて、その弱さを覆うように、手当てするように、守るように、御霊が私たちのことを助けてくださっているっていう。この助けるっていう言葉は、実はギリシャ語では大変長い言葉なんです。日本語だと助けるってとても短いんだけども、ギリシャ語では なんと一緒に変わって引き受けるという3つの意味をこうミックスして一つにまとめたような、そんな言葉で記されています。おそらくこれパウロが作った言葉じゃないかって言われるんです。パウロは御霊が弱い私たちをどんなふうに助けてくださるのかを言い表すためにとっても苦心した言葉かもしれません。御霊なる神は神の御心から離れてゆく私たちといつも一緒におられ、御心から離れようとする私たちに代わって神の御心を祈り、神の御心に生きるようにと、その技を引き受けてくださってる、成してくださってる。御霊が私たちの代わりに御心を祈ってくださってる。御霊がそういうふうに私たちを御心に生きるように助けてくださってる。私はここで言う御霊の助け、一緒に代わって引き受けるという御霊の助けをこう思いながら、パラリンピックのランナーとそれと並走するこうサポートランナーのような姿を思いました。目に見えないランナーが走る。その時にサポートランナーが一緒に走るわけです。コースから外れないように手を引き、こっちだこっちだと大変に微妙な調整をして、これまで一緒に走り続けてきた成果を表すように、そして最善を尽くすように、もうちょっとだもうちょっとでゴールだ、頑張れ頑張れとこう励ます。一緒になって目の代わりになって走って目の見えないランナーを助けてくれるように、私は御霊もまた神の御心から離れていこうとする私たちと一緒になって、私たちの代わりに御心を祈ってくださって、そしてその御心に生きるようにと助けを私たちに与えてくださっている。こういう御霊の助けがあるからこそ私たちは生きておれると思うんです。こういう御霊の助けがあるから私たちは諦めることなく一生懸命に神の御心を祈りながら求めながら生きることができる。私たちが御心を祈るために、求めるために、生きるために御霊は一生懸命に私たちのことを助けてくださっている。一人の説教者の説教の中に、御霊なる神の取りなしというのは本来ならば大変美しいものだったのではないか、神の祈りです、私たちが聞き惚れる、いや本当に天国で聞くような、そんな大変美しい祈り、それが御霊の祈りではないかというけれども、今日私たちがこの御言葉で聞くところの御霊の祈り、取りなしは言葉にならないうめきなのだという、美しさからはかけ離れている言葉にならないうめきの取りなしがなされている。どうしてか、この説教者はこう言うのです。それはそれほどに私たちの弱さが深刻だからだ、甚大だからだ、大変だからだ。神の御心を祈り求めることが大切であることを知ってる御霊だからこそ、神の御心がわからない私たちの問題というのは深刻なのだ。そんな私たちのための取りなしは、御霊でさえも言葉にならない深刻なうめきにならざるを得なかったんだ。こういう説教者の言葉を聞きながら、私はしかしもう一つのことを見つけるわけです。それは弱い私たちを御霊は取りなしてくださってる、言葉にならないようなうめきを持って確かに取りなしてくださってる、だからこそ私たちは確かに神の御心に入れられてるんだ、神の御心の中に入れられてるんだ、神の御心の中で今生かされてるんだ、私は外れてくんだけれども、御霊がそんな私たちをぐいっと引き寄せ、神の御心の中に入れ、生かしてくださってる。御霊の取りなしによって私たちは、御心から御心へ、今の苦難からやがての栄光へ、言い換えれば、救いの途上から救いの完成へと、私たちはその神の御心の中で確かに生かされてるんだ。 とても大きな祈りであると思います。この間祈祷会でもちょっと話が出たんですけれども、私たち祈るときに、私たちは祈りしかできませんみたいなことを口にすることがある。世界にはもっとあっちに行ってこういうことをして、あそっちに行ってこういうことをして、大変人の目に見える役立つことをしてるんだけども、私なんか祈ることしかできませんみたいな、そんなことを私たちはともすると祈りを大変小さなもの、弱々しいもの、祈ってるだけで何になるみたいな、そんなふうにこう思ってはいないんだけども、どっか心の片隅にあるかもしれないけれども、こういう御霊の取りなしというものを見てるときに、私たちはこういう取りなしの祈りの中に、御心の中に入れられ生かされてるんだ。そしてまた私たちの祈りも弱々しいように思えるかもしれないけども、確かな力となって、その痛むところ、病むところ、苦しんでるところの助けとなってるんだ。私たちは祈りしかではなくて、祈ることで傷んでいるところを助けていく、傷んでいる兄弟姉妹を、行き詰まっている兄弟姉妹を、またその家族のために取りなすことができる。御霊はそのように私たちの存在をすっぽり包むように、御心の中に私たちを入れ生かしてくださっています。そういう御霊の取りなしを受け取りながら、御霊の取りなしに応えるように、今度は祈りを聞いてくださる御父が、神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益としてくださるという、この御言葉をどんなふうに私たちは聞いてきたでしょうか。大変有名な御言葉で、教会の中でも愛されている御言葉の一つであると思います。すべてのことが共に働いて益となる、全部が生きている中で悲しいこと、苦しいこと、なんでこんな勉強しなきゃいけないのかなとか、なんでこんな仕打ちを受けなきゃいけないんだみたいな、そういうことがあるんだけれども、いや、すべてのことが私にとって益となる、聖書にそう書いてあるから。まあそんなふうに聞くと、この御言葉が私たちの生涯をこう励ます温かい言葉として聞こえてくる、そんな御言葉でもあります。しかしパウロはここで突然そういう生涯の励ましの御言葉を書き送ってるんだろうか。いや、もっと具体的にパウロはここで伝えたいことがあるんではないか。それはやはり明らかだと思います。パウロがここまで語ってきたのは、神の子にはやがての栄光、救いの完成がある。御霊はこのやがての栄光、救いの完成という神の御心に至らせるために、御霊は取りなす。そして御霊のその取りなしを聞きながら、その御霊の取りなしに応えて、父なる神はすべてのことを愛働いて益としてくださる。それは神の子のやがての栄光のために、神の子の救いの完成のために、すべてのことが働かれて益となるんだ。御霊の取りなし、そしてその取りなしに応える父なる神のそのご計画の中に、神の子たちは入れられている。神の子はすっぽりとその御手の中で、御心の中で、救いの完成へと導かれ、今私たち生かされてんだ。私たちはこれから先どうなるかはわからない。明日のこともわからない。この後礼拝が終わって外に出た瞬間のこともわからない。何にもわからない。けれども聖書は私たちにわかっていることがあるっていう。それは私たちは神の御心の中に入れられてる。御心の中で生かされてる。次の瞬間、次の瞬間も救いの完成へと向かわされている。パウロはこうも言うんです。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認められた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。 あらかじめという言葉とさらにという言葉を使いながら、神の子は神の御手の中であらかじめ神の子として定められ、その定められた神の子はさらに召されて義と認められて、さらに栄光を与えられて、さらにそして主イエスと同じ姿に変えられるんだと。あらかじめからさらに、さらにからやがてと、神の御手の中で神の御手に導かれて救いの完成に運ばれていく、それが神の子たちだ。御心から離れてしまう弱い私たちも、しかしこの御霊の取りなしと御父の計画によって、このように私たちは確かに導かれている。パウロという人は大変にはっきりしたことを私たちに教えてくれている。一喜一憂する、そんな私たちに大変にはっきりしたことを教えてくれている。神の子である私たちのやがての栄光、救いの完成は、こんなことしてる私にとっては失敗するかもしれないなとか、そういうあらゆる救いに対する不確かさをパウロは拭い去ってはっきりさせてくださってる。御霊はあなたのために取りなしてくださってる。助けてくださってる。あなたは神のご計画の中に入れられている。神のこの救いは確かに成し遂げられる。やがての栄光をあなたも確かに受け取るんだ。神の御心がわからない、神の御心から離れゆく、そういう弱さを私たちは身に染みて分かっていると思います。私たちはその自分の弱さを認めて、そんな弱い私たちのために御霊が取りなしてくださっているのだ。その取りなしのゆえに私たちは神の御心の中に入れられているんだ。その神の御心の中から救いの完成へと導かれているのだと、私たちはそのことを知ることができるのです。言葉にならないうめき、御霊の取りなしは私たちの耳には聞こえてこないでしょう。けれども確かな御霊の取りなし、私たちが御心の中に入れられていることを知ることができます。それは、私たちは自分自身が罪を犯したということを示されることができる。私たちは自分自身の罪を悔い改めることができる。私たちはその罪の許してくださっている、許されたということを信じることができる。神が私を愛し、神が私に恵みを施してくださっていることを感謝することができる。それはその一つ一つが、私たちが神の御心の中に確かに入れられている一つ一つの実りであるからです。私たち一人一人、神の御心の中に今日も生かされています。やがて救いの完成へと、今私たちは神の御心の中で生かされている。神の子として先行きが見えないことばかりです。自分の将来、また子育てのことも、また老後のことも、自分のこと、家族のこと、私たちにはわからないことだらけです。ここで御心を求めつつ、ここで何をどう祈ったらよいかわからない私たちです。けれども神の子であるあなたは、救いの完成に至る神の御心の中に入れられています。その中で生かされています。私たちは大変温かい、明るい、確かな神の御手の中にあります。どうぞ、私の今日が神の御手の中にある、私の明日も神の御心の中にある、あの子と このことそのことも神の御心の中にあると私たちは信じつつ、ますます神の御心を祈り求めていきたいと思います。また未だ見えぬ救いの完成を待ち望みながら、今も取りなしてくださっている御霊と導いてくださる父なる神様を信頼して歩んでいきたいと思います。お祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、今日と明日、またその先も、さらにはこれまでも、私たちの一日一日、ひとときひとときは大変変わりゆくものでした。それは決して変わることはありません。けれども主イエスを信じ、神の子とされた私たちには確かなことがある。それは私たちは神の御心の中に入れられている、この御霊の取りなしとあなたのご計画を感謝いたします。どうぞ目に見えざるあなたの御心の中に入れられている事実を、どうぞ私たちが見出しながら、ますます神の御心である、神を愛し隣人を愛する生き方を祈り求めさせ、御心のために神の子として生き続けることができるように助けてください。大きな大きな神の御心の中に入れられていることの平安と喜びをもって、ひたすらに御心を求め生きるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。